ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。ある人からハンドクリームをいただきました。使ってみて感想を教えてほしいとのことでした。寒くなってから手がガサガサになっていたので、これはラッキーって思いました。使ってみると、ベタベタしないのに、ちゃんと潤いがプラスされて、ツルツルになります。わあ、素晴らしいと思いました。でも、香料がかなり強いんです。手って何気に顔の周りに持ってくることが多くて、その度に匂いが気になります。嫌な匂いではないんですよ。この半分の強さだったらとっても心地のいい匂いだと思います。ツルツル効果は抜群なのに、匂いの問題だけでこのハンドクリームを捨ててしまうのはもったいないです。足に塗ることにしました。寒くなってからかかともガサガサになってました。足は鼻から一番遠い位置にあるので、そんなに匂ってきません。おまけに靴下を履くのでマスキングされます。ということで、今私のかかとはツルツルです。そしていい匂いがします。今回は大阪旅行の2日目のお話です。時は2025年11月24日、振り替え休日の月曜日です。この日はまず大阪城へ行きました。これまで何度となく大阪には来ているし、遠くから大阪城を見たことはあったんですけど、行ったことはありませんでした。地下鉄で最寄り駅まで行きました。でも、大阪城方面とは反対側の改札から出てしまったので、細くて長い地下通路を延々と歩く羽目になりました。歩いていると、壁に、蹴らないで壁という張り紙がありました。大阪の人は壁を蹴る習性があるんでしょうか？近くに歓楽街でもあって、酔っ払った人がたくさん通る通路なのかなと思ったんですけど、地上に上がってみるとそんな感じは全くなかったです。お役所系の建物が多くて、おまけに休日なので閑散として静かな感じでした。歩いているのは観光客ばっかり。みんな大阪城へ向かって歩いています。ちなみに大阪市のマンホールにはやっぱり大阪城が描かれています。お堀まで行くと、ランニングしている人がたくさんいました。東京の皇居の周りにも走っている人が多いって聞くし、私が住む名古屋の名古屋城の周りも走っている人が多いです。お城の周りは走りたくなる何かがあるんですかね。大阪城の正面に着きました。立派ですね。名古屋城に比べると格が違う感じがします。上の方の壁は黒地に金色の虎が描かれています。遠くから見てもはっきり虎ってわかる絵なので相当大きいんだろうなーって思いました。お城の中に入ると実寸大の虎の絵と屋根に乗っている金のシャチホコが展示されていました。やっぱり大きかったです。ニュースによると、中国政府が日本への渡航を中止するよう呼びかけているという話だったんですけど、この時は何組もの中国人の団体さんが来ていました。大勢の人が旗を持ったガイドさんの後ろに続いて歩いています。以前は もっとたくさんの人たちがやってきていたのか、普段からこのくらいなのかはよくわからないんですけど、相変わらず賑やかしいなーっていう感じでした。入場券はネットでも買えるようです。でも私が行った朝の時間帯は、入場券を買う自販機に行列はできているものの、それほどではなかったので、難なく買って入ることができました。でも、お城に入ると中はすごい人です。中は博物館のようになっていて、大阪城を築いた豊臣秀吉を中心とした展示物がたくさん並んでいるんですけど、あんまり歴史に興味がない私には正直退屈な内容だし、頑張って8階の展望台まで階段を登ったんですけど、人がいっぱいすぎてゆっくり景色を楽しむこともできなくて、中に入ったことを後悔しました。外から眺めるだけで十分だったなーって思いました。でも最近できた豊臣石垣館を見に行ったんですけど、ここはとっても良かったです。見に行って良かったなと思いました。豊臣石垣館は天守閣の近くにあるし、天守閣の入場券で入場することができるというのに、こちらを見に来る人はほとんどいません。周りにいる人を数えても両手で十分足るほどでした。大阪城を建てた豊臣秀吉が亡くなった後、大阪の地で豊臣軍と徳川軍が戦うことになります。そして徳川軍が勝利し、大阪城は焼け落ちてしまいます。その後、徳川幕府は秀吉が建てた大阪城の跡地の上に盛り土をして完全に埋めてしまって、その上に新たな大阪城を築きます。今建っている石垣も大阪城も徳川幕府が作ったものを再現したものです。しかし昭和59年の発掘調査で、秀吉が建てた大阪城の石垣が出土します。その石垣を見ることができる施設がこの豊臣石垣館です。この時、ちょうど今村翔吾さんの小説、塞王の盾というのを読んでいるところでした。戦国時代、琵琶湖の西岸、比叡山のふもとに、穴に太いと書いて、阿能衆という石垣を作る職人たちがいました。小説の主人公は、その中の一つの集団を率いる若頭。小説を読み進めていくと、石垣がどのように作られていたのかを知ることもできます。それを読んでいたので、ちょっと石垣に興味を持っていました。どの石垣の積み方も、石垣の角の部分は直方体の石を交互に積み上げます。そして、阿能衆がよく行っていたのは、野面積みという様々な大きさの石を組み合わせて積む手法です。そのあたりに転がっている石でもよくて、積む場所の地形に合わせて積んでいきます。そして、石垣の裏には小さな石が詰め込まれます。他には、打ち込みはぎや、切り込みはぎという手法もあります。これは石の面を平らに加工して隙間なく積み上げる手法です。壁面がゴツゴツした野面積みに比べて平らで直線的に仕上がるので、見た目に洗練されて綺麗です。でも強度に関して言うと野面積みの方が強いんだそうです。こちらの方が隙間が多い分水はけがいいし、あと大筒を打ち込まれたとしても衝撃を緩和してくれるそうです。 今の大阪城の石垣は直線的で整った打ち込み剥ぎや切り込み剥ぎでできています。でも、この豊臣石垣館で見られる秀吉が作った石垣は、いろんな大きさの石が積み上げられた野面積みです。明らかに違っています。とっても興味深かったです。さて、大阪城を出た後は、四天王寺に向かいました。でも、もうお昼です。四天王寺を見学する前に、近くの定食屋さんでお昼ご飯を食べました。このお店は、英語のメニューも用意しているので、常連さんもいれば、観光でやってきた外国人のお客さんもいました。外国人の方々が頼んでいたのは、定食ではなくて、唐揚げやとんかつの単品。ご飯と味噌汁や小鉢の里芋の煮付けとかなんかは食べられない人が多いのかなって思いました。周りを見てみるとご飯は大きなお茶碗に山盛りです。なので少なめにしてくださいって頼みました。でもこのくらいでいい？って出てきたご飯は微妙に盛りが少ないかなっていう程度でなのでさらに減らしてもらいました。結婚前初めて夫のお母さんの手料理をご馳走になった時、ご飯が漫画みたいに山盛りで出てきて目が点になったことがありました。夫から今あの時と同じ目をしていたよって言われました。お腹がいっぱいになったところで四天王寺に行きました。最寄り駅の名前が四天王寺前夕日が丘という長い名前で、なぜ夕日が丘なのかなって思ってました。おまけに西側から入ると参道の入り口には石でできた鳥居があります。お寺なのに鳥居です。説明文を読むと、この石の鳥居は真西に向いていて、古来から西方極楽浄土への門だと信じられていたそうです。ぜひここで足を止めて、沈む夕日に手を合わせて、遥か西にある極楽浄土の情景を思い描いてみてくださいと書かれていました。まだ太陽はてっぺんにあるんですけど、言われた通り夕日を想像してみました。四天王寺は日本で一番古いお寺で、建物の配置に特徴があるっていうことだったんですけど、建物自体は戦後に再建されたもので、あまり惹かれるところもなく、パパッと見終えてしまいました。そして、ここから通天閣のある新世界までブラブラと歩きました。途中、車上狙い注意、車内空っぽと書かれた看板が目に入りました。歩いていると平和な感じがするんですけど、大阪って壁は開けるし、車上狙いは多いし、実は荒くれた街なのかしらって思いました。通天閣に着きました。ここには学生時代に一度来たことがあります。その時はひなびた商店街で、通天閣に登ると古ぼけたビリケンさんがいました。今はその時のひなびた風景に、派手なお土産屋さんがプラスされた感じで、あらまあ、変わっちゃったねっていう感じがしました。えらく観光地化されているなという感じです。あちこちに巨大なビリケンさんがいます。そして大きくて派手な看板の串カツ屋さんが並んでいます。人もいっぱいで、通天閣の前には長い行列ができていました。でも、 まだ昔ながらの銭湯が残っていたりして、混沌としたよくわからない世界になっていました。でも、メインの道を外れると、人通りも少なくて、アーケード街にはシャッターが降りたお店も多いんですけど、ノスタルジーを感じる昭和な感じのお店もまだまだ残っていました。その頃のポスターをパロディ化した顔はめがあったので写真に撮りました。お肉屋さんでコロッケとカツサンドを買いました。注文すると揚げてくれます。パンに揚げたてのカツを挟んで、パンの大きさよりも一回り小さい木の板をその上に乗せて、それをガイドにして耳を切り落とします。なるほど。こうすれば上下のパンと中のカツがずれることなく、綺麗に耳を切り落とすことができるんだって感心しました。でも、耳を切り落としてくれなくてもいいんだけどな。耳も食べたいんだけど、とも思いました。その切り落とした耳もくださいって喉まで出かかったんですけど、さすがに恥ずかしくて言えませんでした。でも、あのパンの耳の行方がちょっと気になります。そして、アーケード街を出ると、かまぼこ屋さんが目に入りました。ずいぶん昔からある感じのお店です。揚げたてのはんぺんを買いました。経木の上にはんぺんを乗せて、くるくるっと紙で包んでくれました。名古屋に帰ってから食べる今日の夕飯が揃いました。近くに恵比寿神社という神社がありました。ここの狛犬は尻尾がピーンと立っていてとっても凛々しいです。そして向かって右側の狛犬のお腹を覗いてみると、はっきりとはしないんですけど、おちんちんらしきものがついています。前回話した山口県と北九州の旅行では、おちんちんのついた狛犬を何頭か見ました。そしてここ大阪にもいました。これを見て他の地域の狛犬はどうなんだろうと思いました。また地域によって狛犬の形に違いがあったりするのかなと狛犬に興味が湧いてきました。この近くにもう一つ神社がありました。ここの狛犬にはおちんちんがついていませんでした。でも、この神社はちょっと変わっていて、魚の赤エイが祀られていました。この赤エイは、お尻の病気の痔や難病の守り神として信仰されているそうです。赤エイの尾っぽには鋭い棘があって、刺されるととっても痛いです。漁師さんたちは、赤エイを捕らえると危ないので尾の付け根からぷっつりと切り落とします。尾を断ち切ることを病気を断ち切るということにかけたようです。また昔大阪湾は今よりも随分内陸の方まで海になっていて、この新世界のあたりは漁師町だったようです。海に出る仕事は冷えるので、漁師さんの中には痔を患う人が多くて、病気イコール痔イコール赤絵と結びついたのではないかと言われているそうです。痔といえば、月に一回この番組で話をしてくださっているグッチーさんも痔主さんです。考えてみると、グッチーさんも寒い北海道で暮らしているから、痔が悪くなりやすいのかもしれません。グッチーさんのお尻が良くなりますようにってお願いしてきました。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。 トリフィドさんからです。第117回の天茶を引くに関してです。抹茶ができるまでのお話、とても面白かったです。緑がとても綺麗ですね。とても細かい粉が引ける臼と、それを振るうふるいなど、道具類もとても気になります。といただきました。ありがとうございました。あの時、抹茶ミュージアムで抹茶と茶せんを買ってきて以来、たまに夫が抹茶を立ててくれるようになりました。私が立てるよりも夫が立てた方が、手の力が強いからなのか、スナップの効かせ方が上手なのか、泡がたくさん立って美味しくできます。でも抹茶茶碗は持っていないので、カフェオレカップを使って作っていました。そんな話をお茶をやっている知り合いに話したら、なんと抹茶茶碗をいただいてしまいました。結構高そうなものです。なんでもお茶仲間の間では、年をとってもうお茶を続けられない、引退しますっていう時に買い揃えてきたお道具を仲間に譲るということが行われているそうです。そうやって譲られたものをまた次にお茶を始めたいという人に譲ったりするそうです。使い続けていくことが譲ってくれた人にも道具にも喜ばれることなんだそうです。なるほどと思ってありがたくいただいたんですけど、いやーちょっと責任が重いです。大事に大事に使い続けていこうと思っています。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは kotobukitabi@gmail.com。 X ではハッシュタグことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。